信田隆人の教育のヒントプラス。ポッドキャスト信田隆人の教育のヒントプラスは、成績が伸びる勉強の仕組みやその作り方、お子さんや親御さんが持っておくべき考え方やその磨き方、受験成功の方法や高い学力の養成について、教育コンサルタントの信田隆人がリスナーの方々の疑問に直接お答えする形でお伝えする番組です。学びを喜びに変えて社会をとことん活性化する、個別指導学院トコがお届けいたします。
信田隆人の教育のヒントプラス、インタビュアーのリー・ホギです。信田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日も質問が来ております。これは結構子供にはインパクトですかね。はい、学校の英語の担当の先生が変わって分かりにくくなりました。成績も下がってしまいました。どうしたらいいでしょうか。
そうですか。
はい、はい、これは中学生ですかね。
中学生ですね。
まあ中学生、まあ、13、14、5歳、12歳から15歳ですから、うん、先生との相性とかね、好き嫌い得て増えてて成績変わってきますね。
変わってきますね。ま
あ、この場合特に英語ということで、うん、結構インパクトが大きいかと思いますが、
ですよね、
こういう場合はいかがいたしましょうか。
ということですね。はい、これおそらく学年変わったんでしょうね。学年が変わって、
はは、はい、
例えば中学2年から3年になって
先生が英語の担当の先生変わりました、
うん、そうですよね。例えばそしたらおそらくそれまで見てもらってた英語の先生っていうのがすごく分かりやすかったんでしょうね。
分かりやすい先生と分かりにくい先生、うん、本人に合う先生、もともと分かりにくい先生もいっぱいいらっしゃいますからね。
そうですよね。
はい、
はい、それで先生、英語の担当の先生が今度学年変わってね、変わってしまって、
はい、
で実際にあの前と同じじゃないですからね。
はい、
はい、それでこのお子さんにとっては分かりにくく感じるようになって
しまったと
でしょうね。
はい、
それで、まあ、それが原因かどうかは分からないけれども、現象としては点数も下がっちゃったと、
はい、
いうことなんですよね。
分かりにくいとか先生嫌いとかなると成績も下がっちゃいますね。
下がりがちですよね。
はい、
はい、
こういう場合はどうしたらよろしいでしょうか。
どうしたらいいかってことですね。うん、
個別指導塾に来て英語をやりましょう。
まあまあ、
そんなうちじゃね、
それはね、
普通すぎます
ね。はい、まあ、それは十分可能なんです
けど。可能ですけど、
はい、気持ちはすごい分かりますよね。
はい、
うん、やっぱりあのすごい分かりやすい授業だったのにな、今度変わっちゃってちょっと嫌だなみたいな、
いわゆるあーあってやつですね。
ですよね。
はい、
うん、ただこれあれなんですよね、そうは言っても、
そうは言っても
コントロールできることと、
はいはいはい、
コントロールできないことってありますよね。
自分でコントロールできることと、
うん、そう
できないこと。
そうですね。
まあ、今回英語の担当の先生が変わってしまったことは、うん、コントロールできない、
そうなんですよ、
ことですね。
はい、
はい、
コントロールできないこと、
はい、
で別の英語の先生に習うわけには一応いかないんで、
いかない
です。転校でもしない限りは
授業に関してはいかない
ですよね。
はい、
いかないんで、これはまあ言ってもしょうがないことですね。仕方ないこと、は
い、仕方ないことですね。
そこにこだわっててもまあ何も変わらないわけですよね。
はい、
はい、
じゃあどういうふうにしましょうか。
しましょうか。
はい、
じゃあ何を変えることができるかっていうと、
はい、
コントロールできることは何かっていうと、
はあ、ははあ、
はい、内側ですよね。
自分ですね。
自分ですね。
はい、
うん、要はね、あの先生変わって分かりにくくなったって気持ちは分かるんです。
気持ちは分かる、
気持ちは分かる、うん、でもそれ言っててもあんまりいいことないんですよね。
うん、確かに
ですよね。それ言ったから何かこうその先生がね分かりやすく教えてくれるとか
いうわけではない
ですよね。
成績が下がったから分かりやすくしてくれるわけないですね。
そうですよ、
はい、先生は変わらないでしょうね。
変わらないです、
はい、
だね、これもちょっと冷静に考えてみると、
うん、
あのもしかするとね、
はい、
点数が下がった理由を何か見つけたいのかもしれないですよね。
そこで先生が分かりにくいと言ってるかもしれない、
うん、かもしれないです、
はい、うん、ああそっか、そっち側ですね。
実際これ時々そういう相談を受けるんですよね。
うん、
はい、
そうか、
ええ、
点数下がって順位が下がっちゃったから、
うん、
なんか理由を見つけたら、あ先生変わってた、そういえば分かりにくいなという認識を持ったり親に表現したりしてしまうってことですね。
そうなんですよ。私野球やってたんですけど、
はい、
この間もちょっと
そうですね、
したんですけど、
はい、
あのね、野球の審判ってすごい不公平なんですよね、
はい、はあ、不公平ですね
見えるんですよ、は
い、見えます
見えるんです、うん、あのサッカーでも多分あるんですよね。
そうです、ホームアウェー
ですよね。アウェーの時やっぱ辛くなっちゃったりとか、
一応僕も推薦を見
ましたですよね野球の審判でもそういうのちょっとあって、
はいはい、
あのでそういう時に審判に文句言ってもダメなんですよね。
ダメですね、
うん、しかもそういうあの少年野球とか、はい、中学校とか審判にそんなの文句言うとかクレームつけるとかって罰なんで、
ありえない
ありえないんで、はい、だそこでいくらあの審判って言ってても試合に負けたらそれまでなんですよね。
本当だ、
そうそうなんです、そこはもう変えられないんで。
そうですね、
うん、
はい、
だからそこはもう何て言うかね、あのどうしようもないこと、例えば朝起きて雨降ってて一日中今日雨だって文句言ってる人ってもしょうがないですよね。
しょうがない
です。そうですよね。
傘さって出かけましょう。
ですよね。
はい。
なんで今日雨降ってんだよみたいな怒っててもしょうがないですよね。それはもうそういう条件です。
はい、
だその野球なんかでも、あ今日の審判辛いなとか、
うん、
なんかうちのチームだとアウトだけど相手のチームだとセーフになってるなとか、ほんのちょっと思うけどしょうがないんですよね。うん、そういう条件の中でじゃあホームラン打てばあの点入りますから、
はい
はい、ピッチャーが三振取れば点入らないですからね、
はい
はい、そうやって勝つしかないわけですよね。
うん、
ってことはこの英語の担当の先生が変わって分かりにくくなっちゃったと、
はい、
かもしれないけれども、まあ、勉強のやり方っていうのはいかようでもあるわけですよね、
はい、
そうですよね。
どうしたらいいですかね。
じゃあその先生でもやっぱ英語を教えてくれてるんで、まあ、去年までの先生は100だったかもしれないけど今度の先生50かもしれないけど、
ああそっかそっか、
そうですね、
少なくとも50は教えてくれてるわけですね。
そうです、
はい、
まずはそれは吸収しましょう、
吸収しましょう
ってことですよね。
はい、
はい、それで自分でできるコントロールできることをやればいいわけですよね。
そうですね、
はい、それかひょっとするとその先生と相性が合わないとかもしかしたらあるかもしれないけど、
はい、
やっていくしかないんで、
やっていくしかない、
うん、その先生と仲良くなったらいいかもしれないですね。
逆にですね、
うん、どうすればいいですかね。
まず授業中に手を挙げる。
そうですよね。
で授業が終わったら職員室に質問しに行く。
大事ですよね。
大事ですね。僕はあの娘にやりなさいって言ってましたけど、娘は嫌だって言って固くなり断ってました、ね、
質問しに行くって大事ですよね。
大事です。
そう、
それであの、ね、信頼関係というかラポールが築けますから、う
ん、ですよね、
はい、
そしたらその先生そこでもうちょっと教えてくれるかもしれないし、うん、ひょっとしたら
分かりやすくなるかもしれない、
かもしれない、
その元々の言い訳だったかもしれない、
かもしれない、
うん、そうですね、
はい、
じゃあこういう場合はより予習復習を増やしたりしながら自分でコントロールをしていっているところをどんどんどんどん改善していく。
そうです。
っていうのがまず大事
ってことですね。
はい、言い訳はしないってことだ、
ね。そうそう。すればするほど結局自分が損ですからね。
うん、何も変わらないです、
ね。そうです。そういう中でもね、成績5を取る人もいるし、4を取る人もいるし、
そうです、
ね。なわけじゃないですか。
うん、そうですね。
うん、
だから僕の場合はそれはチャンスだと思ってっていうふうに娘に言ってましたね。
ですね、
こんな環境で勉強できるんだから、じゃあこれをどうやって打破すればいいかっていうことを考えながら勉強するといいんじゃないのっていうのをずっと言ってましたね。
あ、いいですね、
はい、
そうですよね。
あ、おっしゃる通りですね。じゃあ自分のコントロールできることとできないことを明確に分けて、コントロールできることをとことんやっていくのと、コントロールできることを増やしていく。
そうですね。
手を挙げたり、
うん、
質問をしたりしながら先生と仲良くなって、もしくは先生のことを好きになって、先生も好きになってくれるかもしれない、はい、そしたら授業自体も変わるかもしれないし、はい、成績も変わるかもしれない。
そうですね。
予習をもうちょっと頑張ってみると、変われる自分から変わってみると、
はい、
周りの環境に文句を言ったりはしないということですね。
そうですね。
素晴らしいですね。分かりやすいです。分かりました。今日は英語の担当の先生が変わって分かりにくくなりましたというお子さんの意見ですが、実のところはちょっと分かりません。ただどうやらこうではないかということを想像して先生に考えていただきました、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では信田隆人への質問をお待ちしております。ウェブサイト個別指導学院トコのお問い合わせフォームからお申し込みください。 URL は http://www.kobetsu-toco.com URL は http://www.kobetsu-toco.com。 それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 This program was brought to you by 個別指導学院トコ。 Produced by 15で話せるベトナム語著者リー・ホギ。制作協力レムトラック。ナレーションさゆりによりお送りいたしました。 Talk to you next time.